東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りしてまいります。さて今回はセゾン投信代表取締役社長の中野晴弘さんとともに進めてまいります。中野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回のゲストですが、証券コード3900株式会社クラウドワークス代表取締役社長 CEO の吉田浩一郎さんです。
はい、まだ上場して、ね、間もない会社ですけど、はい、もう将来性がたっぷりある、社会性が、ね、すごく大きい会社ですよね。
うん、そうですね。
もう楽しみです。
はい、そんな未来の形も伺いながら番組進めていきたいと思います。
はい、
今日のゲストは証券コード3900株式会社クラウドワークス代表取締役社長 CEO の吉田浩一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは御社のビジネスモデルから教えていただけますか。
はい、クラウドワークスはですね、クラウドソーシングと呼ばれるサービスのサイト、クラウドワークスという日本最大級のクラウドソーシングサイトを運営しております。
はい、
でこのクラウドソーシングというのは、クラウドっていうとなんか今 IT 企業で雲の、言われるんですけど、雲のクラウドではなくて、群衆という意味でして、CLOUD だと雲なんですけど、CROWD だと群衆という意味ですね。はい、でインターネットを通して、日本中世界中のあらゆる個人に対して仕事を依頼したり、人材を活用できたりするようなサービスになってます。で個人にとってはですね、時間と場所にとらわれず、いつでもどこでもパソコン一つで働けるというようなサービスになってますね。
発注する企業側にとってのメリットはどういうところなんでしょうか。
2つありまして、1つはコストダウン、もう1つはオープンイノベーションというものがあります。でコストダウンについてはですね、早い、安い、質が高いというようないろんなメリットがあるんですけれども、従来企業に頼むとですね、何十万かかってたような、例えばホームページの作成もですね、個人であれば5万円でやる方っていうのはいらっしゃるわけですね。
はい、
そういった意味で、コストダウンができると、あるいは費用のコストダウンじゃなくて時間のコストダウンと、見積もり取って発注するって企業間だと1ヶ月ぐらいかかりますけど、クラウドワークスだと最短15分で仕事の依頼が可能ですね。だから明日の朝までにちょっと翻訳しないといけないとか、あるいはレポート作んなきゃいけないっていう時に、クラウドワークスだと本当に数千円単位で誰かがやってくれてですね、朝までに納品してくれるみたいな、そんなこともあったりします。
料金も時間もだから短縮されるわけですよ ね。
僕なんかも典型的なベンチャー経営者なので、メリット感じますね。限られた人材で全体の会社をやってると、この仕事人がいない、そういう時に吉田さんお願いしますって言うと、15分でこの人どうですか、お助けマン使ってください、働く方も助かるし、使う方も助かるし、すごい社会的意義が深いですよね。
先日京都の商工会議所でセミナーやらせていただいた時は、京都の刃物屋さんがですね、クラウドワークス使ってホームページとかチラシとか作ってるっていうことで、なかなかそういった地元の、刃物屋さん、そういうインターネットの人材いらっしゃらないので、そういったことがあったりしましたね。中小企業にも優しいというか、はい、
社長自身も実はユーザーだという話をちらっと聞いたんですが、
私自身上場までですね、秘書がいなかったもんですから、あるいは事務もいないもんですから、先ほどのレポート作成とかエクセルでこうデータを分析したいとかですね、そういった時にクラウドワークスを使ってお仕事をお願いしてましたね。
自分の会社が自分のサービスをすごく便利だぞっていう、
今現場の方でも日々ですね、仕事を頼んでて、面白いところでいくと、熊本にいるエンジニアの方にもう半年で500万ぐらいお仕事を頼んでて、でもまだお会いしてないとか、そんな事例もあったりとかですね。
はい、でもそれでもちゃんと今仕事が成り立つ時代で、本当働き方って様々になりましたよね。
そうですね、働き手の方もですね、最新の事例では在宅でクラウドワークスだけでですね、年収2000万円超えてきてると。これは結構調べてみて驚いたんですけど、去年まで1000万円ぐらいの事例はあったんですけど、2000万円パソコンだけでですね、稼いでしまうと、
2000万円はちょっとすごいんですけど、でも数百万円でも自分の住んでいるところ、特に地方とかで仕事ができると、自分の地域のリビングコストでマイペースでできる、 地方活性っていう意味でも意義がありますよね、
は
い、
そうですね、
そうですね、ですので地域の行政さんと手を組むことっていうのは非常に多くてですね、
やっぱりそうですか、
はい、福島県南相馬市と手を組んで、はい、震災復興の一環として我々が教育プランを持ち込んで、はい、一定の教育レベルに達した方に関しては、はい、東京から仕事を出すということで教育と仕事をですねセットで持っていったりとかですね、あるいは宮崎県日南市と手を組んだ時はですね、はい、日南市ってのは人口5万人ぐらいのそんなに大きな市ではなかったんですけれども、あるいは空港からも結構時間がかかると、企業誘致も難しいと、はい、いう中でそこに住んでてもですね収入が稼げるようにしようということで佐喜田市長という非常にお若い市長と手を組んでですね、はい、インターネット活用して月収20万円の主婦を3名生み出すというプロジェクトをやってですね、これはテレビでも大きく取り上げられましたね。
そうですか、はい、やっぱりもうそれやられてるんですね。僕も自分で NPO で元気な日本を作る会っていう、はい、地方自治体を活性化するお手伝いする仕事やってて、はい、雇用がないじゃないですか、
はい、
特に震災地なんてのはもうそれが顕著で、そういうところに対してそのまま住んでていいですよ、ここにこんなにたくさん仕事がありますよって言ってつないであげるっていうのはものすごくやっぱり地方の活性化にもつながる、人口減少を求められる素晴らしいことですよね。
あとその地方の文脈でいくと年齢も関係ないっていうのも特徴でして、最高年齢で85歳までクラウドワークスでパソコンを使って働いていらっしゃると、70代でクラウドワークスで働いている方非常に多くいらっしゃってですね、地元で仕事がないっていうシニアの方でも手軽に働くことが可能という形になってますね。
常識が覆りますね。まさにダイバーシティの最先端みたいな、そんなお仕事ですけど、社会の役に立ってるって喜び感じられませんか、社長。
そうですね、私実は2回目の起業会社を起こした経験でして、1回目はですね実はいろんなお金儲けはできたんですけど、なかなか人に感謝されなかったというのがありましてですね、お金だけ儲けてる中でですねやがてこう仲間が離れていったと、はい、こういう経験の中でですね、2010年の年末にオフィスで一人でいた時にですね、お歳暮を上場企業からいただいて、はい、今までいろんな仕事やってたけど、お金稼ぐことよりもお歳暮いただけることの方が嬉しいなっていう思いがあってですね、人の役に立つことをやろうということで始めさせていただいたんですよね。
いや、吉田社長はそういう意味じゃいろんな体験を踏まえて今があるから、はい、本物のベンチャー経営者ですね。
働く側もそして仕事を発注する側双方にとってもとってもいいことなんですよね。
両方にメリットがありますね、
はい、今その登録してらっしゃるユーザー数ってどれぐらいなんですか。
働き手の方はですね、70万人を超えてきました。で企業さんが10万社を超えてきてですね、で企業の側もですねトヨタさん、ホンダさん、あるいは JT さんとかですねパナソニック、ソニーとさまざまな大企業はですね、個人に対して、お仕事を出すということを始めてらっしゃるんですよね。
はい、今までその大企業が個人に向けて発注を出すっていう
動きってなかったですよね。なかなかなかったと思いますね、だから本当にやっぱり企業の側も、我々働き方革命というふうに言ってますけれども、正社員の人材だけじゃなくてインターネットを通してですねそういった子育てママですとかシニアですとか地方の人材を、自在にこう活用できるとこういうのことを、だいぶ浸透してきたのかなというふうに思ってますね。
はい、海外だとやっぱりそういうところは先行してるんですか。
そうですね、やっぱり海外はやっぱその正社員の概念もやっぱり日本と違ったりしますので、クラウドソーシングっていうものはですね10年以上前からアメリカの方などではあったりして、オーストラリアの方ではですねもう先に上場している会社があったりしてですね、世界各国でクラウドソーシングっていうのは存在してますね。
日本もそこにこう追いつけという動き、これからさらに強まってくると考えていいんでしょうか。
日本はもともと20世紀高度経済成長で大企業を終身雇用といった形で、正社員というフォーマットがいわゆる一つの働き方のフォーマットで、それ以外はないというか弱い存在でしたと。だから21世紀今正社員比率で日本でも 50% も切るということをですね、データが出てますので、働き方が多様化していることっていうのの中でですね新しい社会インフラっていうのが求められているというふうに考えてます。はい、そういう意味では日本でもですねこの残り 50% の働くインフラとして我々作っていければなと思ってまして、必ず浸透していくんじゃないかなと思ってますね。
はい、
日本の抱える問題、東京一極集中とか地方の過疎化とかそういった問題をすべからく解決してくれる、
はい、
成長モデルだと思いますね。
サービス開始されたのが2012年の3月ということですけれど、はい、同じような仕事をしている会社って他にもあるんですか。
そうですね、日本ではですね、大小様々にございますが200社ぐらいあると というふうに言われてまして、まあ、国内でもですね2023年、まあ、今から7、8年後ぐらいですかねにはですね1兆円市場になるだろうというふうに予測されています。この個人の働く市場ですね、
はい、その中でも御社はその日本最大級のサイトを運営しているということはやっぱり権威役になっていると思うんですけれども、はいはい、地方自治体との結びつきなんて話も少しだけ伺いましたけれども、はい、そういうところもやっぱり強みになってきてたりするんでしょうか。
そうですね、日本は訪問して顔を合わせるっていうことが企業さんにとっては重要だったりしますので、そこは非常に柔軟に捉えてですね、はい、こうエンタープライズっていう海外にはないビジネスモデルを作ってまして、まあ、海外だともう全部インターネットで完結して全部合わないといった形なんですけれども、我々はもう本当に大企業さんに関してはカジュアルにですね訪問させていただいて、あのレクチャーですとか勉強会っていうのを積極的にやってますと。なのでやっぱりだからパナソニックさん、ソニーさん、トヨタさんといったですね、そういう方が発注するっていうことが、まあ、日本社会を動かす大きな力になるので、そこに結構あの集中をして開拓をしたということが挙げられますね、はい、
でも一方でも京都の刃物屋さんみたいな、はい、派遣できるってこれもすごく社会的に強いですよね、はい、
国民性もまた考えながら、はい、また伝統も生かしながら、はいはい、地方の活性化も考えながらということなんですよね。
日本型のモデルにちゃんと社長を作り変えてるっていうね、
は
い、
さて社長が描いてらっしゃる10年後の姿、ここからの成長戦略も含めながら教えていただけますか。
10年後というとですね、我々ミッションとして働くを通して人々に笑顔をという言葉を掲げてます。働き方の価値観が非常にこれから変わっていくというふうに思っていて、単なるその個人に仕事を生み出すってことが我々の目的ではなくて、21世紀の中でですね正社員比率が下がる、なかなか正社員になれない、まあ、正社員一度辞めると不安定なキャリアになってしまうとかですね、あるいはロボットが今台頭してきて労働自体がなくなるという中でですね、じゃあ何がその働く喜びなんだろうというところまでですね踏み込んで提案できるような会社でありたいなというふうに思ってまして、一応言うだけはということでですね、30年で営業利益1兆円を目指すというふうに掲げておりまして、高校野球だったら甲子園、プロ野球だったら日本一を目指すと、で我々ベンチャーが甲子園で、東証さんがいわゆるプロ野球の世界だというふうに思ってまして、今はまだまだあの末席なんですけれども、ぜひですね東証のこう一番上まで行けるようにですね、あの頑張っていきたいなというふうに思っていますね、
は
い、
でもマーケット自体はそれだけの伸びしろがありそうですね。
そうですね、はい、あの一時的な市場ではなくて、個人が働く市場っていうのは非常に根源的なあの市場で、例えば派遣っていうものも30年ぐらい前にできて、30年かけて6兆円市場になっています、うん、そういった意味ではですね、インターネットを通して働くっていうことがカジュアルになればですね、2兆円3兆円の市場っていうのは可能性あるんじゃないかなというふうに思ってますね、うん、はい、
無限大の成長可能性を秘めてるし、はい、21世紀を通して成長が続く日本を代表する会社はぜひ作ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユー、
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラスユー日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上篤人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラスユープロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラスユーのホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは03-3219-3609 03-3219-3609 プラスユーキャラバン事務局まで。
さて今回のゲストは証券コード3900株式会社クラウドワークス代表取締役社長 CEO の吉田浩一郎さんでした。
すごく正直に前のビジネスとの違いをね語ってくださって、世の中の役に立ちたい素晴らしいベンチャー経営者だなっていうね、そんな思いを深く受けました。
マーケットもこれから大きく伸びていきそうですね。
これもう100年後も日本のリーダーの会社として存在している可能性が、十分ある素敵な会社ですね。
これからの成長も楽しみにしております。
そうですね。
今日はセゾン投信代表取締役社長中野晴弘さんとともに進めてまいりました。中野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。